メッセージをいただきます。メッセージの題は何も恐れず平安に生きるという題でございます。それに先立ちまして聖書の輪読を拝読を松丸姉妹にお願いをいたします。
本日はフィリピ人への手紙4章4節から7節までです。新約聖書フィリピ人への手紙4章4節から7節までです。ではお読みいたします。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。
聖愛ファミリーの皆さん、おはようございます。クリスマスを祝って、今日は今年最後の日曜日の礼拝の時となりました。祝福いっぱいいただきて本当に私たちは幸せですよね。クリスマスいかがですか。コンサートもいっぱい、たくさんのリピーターがいらっしゃるというと聞きましたけども、本当そうですね。この街道が立ってちょうど今20年経ったところです。この地域に少しずつ根を張って皆さんに馴染まれて、そして皆さんとの出会いがあって、イエス様ご自身と結びつく、そうした人たちがちらほらと起こされてきていることは何よりも大きな喜びですよね。あと2日で2018年は終わろうとしてますけれども、お互いにとってどんな1年だったんでしょうか。まあ日本にとってのこの1年はどうだったかということで、一つの漢字で表してくださいっていうのがありますよね。皆さんもテレビであるいは新聞でご覧になったでしょ。今年選ばれた一文字、この今の日本、私たちに感じていることを一つの漢字で表すならばって、今年選ばれた字は何でしたか。災いという字なんですね。災いですよ。清水寺でいつものようにあのお坊さんが太い筆で持って巨大な色紙みたいな四角の紙にね書くんですけども、何を書くかと思ったらば、こうですね、災いという字を書きました。まあそういえば、まあ災害列島とか言われますけども、南から北まで地震、豪雨、相次ぐ台風、本当に大変な一年であったと思います。そしてそれだけじゃなくて、人災と読むんですか、人がもたらす災いね。そうです。政府の機関が、大きな会社が、また安全ということを保障するためのさまざまな装置を作っている会社が、まあ、データの改ざん、そうしたことがどんどんなされてきました。人災という意味でも災いの一年であったとね、いうことができると思います。まあ国の外に目を向けても、アメリカと中国の対立から来る緊張関係、それによってもたらされるもの、いろんなものがこう噂され、また人工頭脳もそのための先端技術として活用されると言われますけれども、恐ろしいことです。最終的な戦争に向けての、ね、準備が着々と進められているみたいな雰囲気があって、いやいや大変な時代を私たちは迎えているんだと思うわけですけれども、まあ、こんな中で私たち新しい年を迎えようとしております。教会に集うお互い、つながっているお互い、どんなふうにしてこの新しい年を迎えたいですか。どんな一年にしたいでしょうか。そのことを思って今日のメッセージの題、何も恐れず 平安に生きる、平安の中に生きる一年でやりたいなってね、心から思いませんか。今日はまあどんなふうにそれではということを考えていきたいと思うんですけども、ピリピ人の手紙を今日読んでいただきました、大伝道者パウロが書いた数々の手紙の一通です。この手紙のおしまいの方にパウロが残した言葉を特に取り上げたいと思いました。今読んでいただきましたけども、グリーンのシートアウトライン見ていただきますと、少し端折った言葉もありますけども、主なところをこんなふうにまとめてみました。それで皆さんどうぞグリーンの方のシートを見ていただきまして、この5行の言葉ご一緒に読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。声合わせでどうぞ。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容な心を全ての人に知らせなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。この言葉ちょっと今日は長いですけども、できれば繰り返し読んで胸に刻みたいと思ってます。ピリピの教会の皆さん、愛する皆さん、私が皆さんにいろんなことを書いてきましたけれども、一番心に留めてほしいのはこのことですよと言わんばかりに、最後の章に書いたこの言葉、皆さんいつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。そして対人関係においては、あなた方の寛容な心を全ての人に知らせなさい。変えられてあなた方が寛容な心の持ち主になったということをみんなに分かってもらいなさい。知らせなさい。証ししなさい。主のおいでは近いのです。もう間もなく、いつか分からないけども近づいてますよって。そしていろいろと心を悩ますことは山ほどこれからも来るけども、でも思い煩うことはない。何にも思い煩わないで、あらゆる場合に、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に、天のお父様にもう知っていただいたらいい。何でもかんでも祈んなさい。感謝を持って祈んなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安、誰がくれる安心でもない、神様ご自身がくださる天からの平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって、イエス様の身腕の中ですっぽり包んであなた方を守ってくれるから、これがあなた方に伝えたいことのエッセンスだと、まあ私にはそんなふうに響いてきたのでこの言葉を選びました。いかがでしょうか。このピリピ人への手紙というのは、パウロが晩年、ローマの極刑につながれた時に、その時に書いたものだと言われています。いわゆる獄中、獄の中から書いた手紙というのがね、何通もあるわけですけども、その一つがこれです。で、宛先はどこかというならば、ピリピという町の教会です。ピリピは今でいうこのギリシャの北部、まあ、当時マケドニア地方、今でもマケドニアというのかな、その中で一番の町です。港町ですね。で、ここにパウロは相棒のシラスとともに、また若手のテモテを助手として乗り込んでいくんですね。ここがパウロの伝道した最初のヨーロッパの町でした。最初のヨーロッパの教会がこの町で誕生します。 その一節が使徒の働きを開きますと16章あたりにね詳しく書いてあるので、また後でゆっくりご覧ください。痛快な伝道物語がそこにあります。そしてその町で生まれたクリスチャンたち、その集団をフィリピ教会と呼ぶわけですけれども、フィリピ教会の皆さんと言ってこの手紙が書かれました。懐かしいあの当時馴染んだ面々がパウロのまぶたには浮かんでおります。そして彼らを励ます手紙として書いたわけですけれども、私はその中のほんの一部だけ今日取り上げて皆さんとお分かちするわけですけれども、パウロはここで、この皆さんを勇気づけるために何を伝えたかったのかというときに、まあ一口で言うならば平安に生きるための習慣づけ、まあこういうことを心がけてそれを身につけるといいよ、ぜひそうしなさいとね、平安に生きるための習慣づけを教えていると思うんですね。それは今読んだ言葉で、私が日本線のアンダーラインを引いたところの言葉を見るとお分かりになると思います。いつもこうあってくれっていうところでね、いつも主にあって喜びなさい、いつも喜ぶんだ、主にあってだ、それからあなた方が変えられて今寛容な心の持ち主になったってことを前の人みんなが知るように、すべての人に知らせなさいということは、すべていろんな人たちと接しておく中で、そのあなた方の今広げられた心の広さ、豊かさ、どんな人にも寄り添うことができる、その本当の愛の人柄を知ってもらいなさいよ。それが習慣になるように。そして、いろんな思い煩いの元になることは、心配の種は山ほどある。昔も今もこれからだってあるだろう。でも何が起こっても何にも思い煩わないで、それにとらわれてしまいないで、その現実はそのまま受け止めなきゃいけないけども、それにとらわれて思い煩うようなことがないように、そしてあらゆる場合、それがどんな場合であれ、まず忘れずに感謝することだ。神様がお許しになってあなたに望んだ出来事だから、苦難だから、ハプニングだから、だからそこには何かの訳がある。天の父様の側にはちゃんとお考えがあってのことなんだ。だからありがとうと言って受け止めるんだ。感謝を持って。そしてその時に何でも祈ったらいい。祈りがあるだろう。願いがあるだろう。そのまま率直に天の父様と言って聞いてもらったらいい。そうすればあなたが求めた通りの答えが来るとは限らない。いや、そうでないことの方が多くはわからないけれども、でもそうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が、大丈夫という神様からの平安がすっと降りてきて、あなたを包んでくれるよ。あなたの心と思いをキリストイエスにあって守ってくれるからってね。まあこういうことをパウロが言ってるように思うんですね。ですから平安に生きるための習慣づけと私は言うわけですけども、いわばこれはですね、皆さん一人一人が、まあ、自分流の私流の生き方というものを身につけるようにという、そういう勧めではないでしょうか。生き方、私流というわけですね。それぞれ、まあ、人生を達観した人は、それなりの私流の生き方、例えばキリンさんはキリンさんらしいね、生き方というものを、まあ、新聞の中で読みましたけども、私たちは私たちらしい生き方をここで学びたいと思っています。ポイントは3つです。まず第一、それはいつもイエス様を思って喜ぶこと。いつも喜んでいなさい、いつも喜んでいなさいという歌がありますけどもね、そうです、いつも主にあって喜びなさい。主にあって、これが大事なこと。つまりいつもイエス様を思って喜べ、これが大事ですね。いつもイエス様を思って喜べ。まあ何があっても 一番嬉しいのは、あなたのことを、私のことをすっぽりあるがままでいつも受け止めてくれて、辛抱強く育ててくれているこのお方だろうってんですね。そういうことがイエス様です。イエス様のお約束の言葉はいつ聞いても嬉しいですね。私がクリスチャンになりたてのことを、牧師先生が英語の聖書をくれまして、その表紙を開いた内側にこの言葉を英語で書いてくれたんですね。 I will never leave you nor forsake you。 私は決してあなたを離れず捨てない。その一句が私の胸の中に刻まれました。そうなんだ、そうなんだ、誰がお前なんか知らんと言って捨てることがあったとしても、イエス様だけは決して決して。私は何遍も失敗して神様の心を損なうような人間ですけれども、それでも捨てないよ、決してと言ってください。私は決してあなたを離れずということをいつも一緒にいてくれるんだ。目に見えないだけだ、目に見えるよりももっと確かにそばにいてくれる、捨てないと言ってくれる。私のところに来るものを私は決して捨てませんとイエス様は、前から言ってらっしゃいましたね。ヨハネの福音書の中にもその言葉が出てきますよ。ですから何が起ころうと、ああこれでもう私おしまいだなんてね、悲観せず心の目で主イエス様を仰ぎ見るのです。悲観せず心の目でイエス様を仰ぎ見る。そう、なぜならばイエス様は今は最高の座についていらっしゃいます。かつてはまず十字架におつきになったこのイエス様を仰ぎ見ることが 大切な一方ですけれども、その次には遥か高く天に座していらっしゃるイエス様、あらゆる権威を、そう、どこの国の大統領よりも当主よりも第一職よりも、とにかく最高の権威を持っておられる方はこの方です。天に座していらっしゃる方、神の右にお付きになった方、うん、そしてこの方はやがていつか再臨されると聖書は言います。私はまた来るとおっしゃいました。でその時に大どんでん返しが起こるんです。そう、世界はどの大統領、どの首相、どの第一書記、どの王のものでもなく、諸々の王たちの王、キング・オブ・キングス、ロード・オブ・ローズ、主の主、王の王と呼ばれるこの方のものなのだ。そのことが今日の物語の中でもその一面が示されます。ここにアウトラインにはいろいろ書きましたけども、これはねちょっと後に回しまして第3ポイントでお話しいたしますけども、まずはパウロのこのアドバイスの第2ポイントを先に、それは誰をも責めない、恨まないということです。あなたのライフスタイル、あなたの生き方としてぜひ身につけるとき大切なことはこれだよとパウロは言うんですね。それは誰をも責めない、恨まない。さっきの1行目の後半が、あなた方も寛容な心をすべての人に知らせなさい、死は近いのですという一句ですね。寛容、広い心、そうです。誰かに対して恨みがましい心を、思いを抱いてしまうということはあるものです。自分に対して失礼なことをした、この名誉を傷つけた、もう覚えてやれ、いつかあんたにも同じ思いさせてあげたいなんてね、そんなことをちっとクリスチャンなのにふっと思ってしまうことだってなきにしもあらず。でもそうでやってはならない。許し合いなさい。神があなた方を許してくださったんだから。そう、夫婦の関係においてもそうですね。特にそんな関係で味わうのがエペソの手紙の中にある言葉、今ここに書いていませんけども、そこにはこう書いてあります。 お互いに親切に、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、あなた方も互いに許し合いなさい。何回許せればいいんですか先生、ペテロが言ってきました。もうまあ7回が限度ですよね。7回まで許したら先生それでいいんじゃないでしょうか。いやいや、ペテロ、7を70倍するまで、7、7、19、490回。ペテロはそうは答えませんでしたけども、まあとにかくとことん許せとおっしゃるんですね。何を根拠にそんなことを。やっぱりイエス様です。まずはイエス様です。あの十字架です。十字架につけられた時にイエス様は祈られました。どんな祈りですか。こんなひどい目に遭わすこの者どもを、父を裁いてくださいと祈ったとしても誰も責められない、あの状況でした。むちゃくちゃな裁判です。ありもしないことでもって罪人に仕立て上げて、そしてあの処刑法の中でも最もむごい、両手首にあの太い犬釘をぶち込んで、あとはその十字架を立てて晒しておくだけ、一番時間かけてじわじわと苦しみながら死なせる方法としてね、考えついたあの処刑法。そこにつけられるイエス様の姿を見て、そこに追いやった者たちはざまあみろ、いいざまだと言ってあざ笑ってました。ローマの兵たちは足元で、お、この人騒がせな、この男が着てた上着を土産になるぜ、誰のものにするかサイコロで決めようってね、そんな会話がある。そして大勢の群衆はただ見てるだけで、誰もこの人がやってることは正しいことだけだった、何をするんだ、これはあまりにも無茶苦茶な裁判じゃないだろうか、あの人を助けるべきだって誰か一人ぐらい声を上げたら良さそうなのに、誰もそんなことを言ったら俺が狙われる、それは嫌だと声を出せないで、ただ見てるだけ。こういう人々をあたりにしながら、イエス様一人苦しみに耐えながら何を祈られたかというと、父よ、彼らをお許しください、何をしてんのか自分で分かってないのです、父よ、彼らをお許しください。このお許しください、私はギリシャ語あんまり分かってないんですけども、学者によりますと、イエスは祈っておられたというのはただ一回の祈りでなくて祈り続けておられたというね、そういう意味だそうです。ですからイエス様はもしかしたらば十字架を担がせられて、あのゴルゴタの丘に向かう途中もその祈りをすでに始めていらっしゃったのかも分かりません。父よ、彼らをお許しください。そして釘が打ち込まれるその時も、寝かされたその十字架が立てられて、体重の重みがその手と足のそこのポイントに集中されるその時にも、声が出ないその中の父よ、彼らを許してください、分かってないのです、分かってないのです。それからの何時間か苦しみの中で繰り返しこの祈りを捧げられていたようです。もしもそのギリシャ語の学者の言うことが正しいならば、パウロもその時には、あの時点ではまだクリスチャンでありませんでした。そればかりか、クリスチャン、キリストの弟子たちを批判する者の側だったんですけども、後にパウロもイエス様がそういう祈りを捧げていらっしゃったということを聞いたでしょうね。十字架を真ん中に見上げていたペテロから聞いたんでしょうか。あるいは後にクリスチャンになったあの時の目撃者から、あるいはローマ兵で後で改心した者から聞いたんでしょうか。そう祈っておられた。そうだったのか。そして後にルカがそのことをルカの福音書にね記したわけですけれども、なんという広い愛なんだろう、 私のとても及びつかない、なんという広い、そして温かな愛なんだ。そこまでしてこの無慈悲な者たちを包み込んで許そうとするか、考えられん。しかしその考えられないほどの愛の持ち主がイエス様ですね。イエス様を見上げるときに、愛すね、今に見てろよと抱いていた恨みの感情がスーッと抜けていくのを感じるわけですよね。そしてそれだけじゃありませんでした。この パウロにとってはですね、そのイエス様の許しの愛をそのまんま受け取った弟子の姿も見ているんですね。それがステパノでした。この絵を見てください。ここで石つぶてを受けて天を仰いでいるのはステパノです。彼は初代キリスト教会の選ばれた役員さんの一人でした。七人の役員の一人がステパノ。そして彼は御言葉いつも読んでは心に蓄えて祈る敬虔な人であったようです。で、彼がね、この時イエス様のことを人々に証ししている時に、みんな寄ってたがって、こいつをやってしまえ、まあ手に手に石を持ってね、このステパノに襲いかかるわけです。この絵の手前の方に3人ほど描いてますけども、大小さまざまの石を持って、もう息の根を止めるまで石を投げ続ける。恐ろしいですね、石打ちの刑。でもこの雨あられと降る石を浴びながら、ステパノは何と言ったかって書いてあるんですね。あとでゆっくりご覧ください。使徒の働き7章の後半、まず彼は叫びます。はあ、イエス様が見える、イエス様が見える、神の右に立っていらっしゃるイエス様が見えると、まずこう言うんですね。それを聞いてこの周りの人たちはますます怒り狂って、何を口に言うか言って、息の根を止めてやれ。さらに三度四度と石が投げられます。ガツンガツンと頭に顔に肩に体中にその石を受けて、ついに彼は息絶えるんですけども、しかし最後の力を引き絞って振り絞って彼が祈った祈りはね、主よ、どうぞこの罪を彼らに負わせないでくださいという祈りでした。主よ、どうぞこの罪を彼らに負わせないでくださいということは、イエス様が十字架で捧げ続けておられた祈りと一緒じゃないですか。彼らを許してやってほしい、勘弁してやってください、彼らも分かってないのですというね。で、そういうね姿をパウロは見たんです。この一軍の石を投げる者たちの中でね、彼らが投げるために上着を脱いで置いた、その上着を預かっていたのがパウロだったんです。その当時の名前はサウロでしたけどもね、後で名前が変わるんですけども、彼だったんですね。彼はこうしてイエス様ご自身の愛の祈りとステパノの愛の祈りと二つに接することによって、ああそういう愛が私にも欲しい、もともとの私にはない、主よあなたの愛を私にも分けてください、祈ったに違いません。そして彼は変えられていくんですね、変えられていくんですね。そして誰でもこの愛に触れた者はその愛が乗り移る、その中に宿る、あなたの中にも同じ愛が溢れてくるのではないかとね。だから誰をも責めない、恨まない、かつて恨んでいたとしても、もうそれはイエス様の墓に葬り去って、今あなたは生まれ変わった新しい人なんだ、包みなさい、愛しなさい、身を低くしてむしろ仕えてきなさい、誰をも責めない、恨まない、これを私の新しい生き方としよう、私流の生き方の第2ポイント。そして第3ポイントはですね、 思い煩いを捨てて感謝を込めて祈るということです。思い煩いを捨て感謝を込めて祈る、思い煩いについてはイエス様も何度もお教えくださいました。貧しい時代の貧しい人たちを相手にしていましたから、明日何を食べよう何を飲もうかと煩いが多分あることだろうけども、それはやめなさい。ご覧、空の鳥を、野の花を、天のお父様はちゃんと癒しなっておられる、咲かせておられる。あなた方に対してはなおさらのことだ、ちゃんと気にかけてくれてるよ、思い煩うなとおっしゃいました。食べ物のこと、着るもののこと、ちゃんと考えて家計を、予算取る、無駄遣いはしないように、それは大切なことです。でもどうしようどうしようっておどおどと思い煩うことはやめなさい。思い煩いを捨てて、むしろこうして養ってくださっている天のお父様に感謝、その感謝を込めて、具体的に今どうしてもこんだけ必要なんですってことがあるならば、それは率直に言ったらいい。あなたの重荷を主に委ねようっていうのはそういうことです。そして私に何をしてほしいのかとイエス様はある時盲人にお尋ねになりました。その盲人が憐れんでください憐れんでください憐れんでくださいの一点張りだったので、具体的にどう憐れんでほしいんだ言ってみろって、はあ、見えるようになりたいんです。わかった、見えるようになれって言って、いっぺんにね、目を癒してくれた記録になりますけどもね、具体的に何をしてほしいのかを言いなさい。そういう中で天のお父様は必要に応じて、今のこの人にはこれが一番だと思われる答えをくださるということだと思います。さてここで、フィリピのあの町の伝道風景、最初のところに戻りたいと思います。今聖書を開きませんけれども、後でゆっくりどうぞ使徒の働き16章後半ご覧ください。いや前半からですね、フィリピ伝道の絵様が書いてあります。夜、ある夜の幻の中にね、このフィリピ方面の人が夢の中に現れて、こっちに渡ってきて助けてくださいって幻をパウロを見るんですね。これは主からの導きだ、受け止めて海を渡ってエーゲ海を渡ってフィリピの町に入ります。そこで伝道を始めるわけですね。最初に心を開いてくれたのはルデアという女性でした。紫布という高級な生地を扱う、まあ、日本流に言えば呉服屋のね、老舗のおかみさんです。彼女はユダヤ教徒でしたけども、パウロの言葉に耳を傾けて、イエス様のことに関心持って渇きを感じて心に受け入れるんですね。彼女とその一家全員が、そして、パウロ先生、シーラ先生、よかったらば私のところにちょっと余分な部屋がありますから、そこにお泊まりになってこの町の伝道なさったらいかがですか。ありがとう、願ってもないことです。二人がそこに今日据えて伝道するんですけども、まあ伝道する中でいろんなことが起こるんですね。その一つ奇妙なことは、行って回るところ行って回るところに一人の若い女性がついて回るんですよ。そしてね、何をするかというと、皆様この人たちは糸高き神のしもべたちでありまして、救いの道を知らずにおいでになったのでありますとかね、すっとんきょうな声で持ってですね、宣伝係 PR 上を買っててるんですね。ところがねそんな調子ですから誰もこの人をまともに見ないわけです。そういうところが、このなんだイエスとかいうものを伝えるこの二人の男たち、この女と一緒のチームかってわけでね、こんなの傾けてられるからバカらしいって言って帰ってね、邪魔になるわけですよ。でもどこに行くにもこの女をついてきてね、皆様この者たちはこの方たちって始めるわけですね。 でね、もうパウロとシラスは困ってしまったね。一体これはどういうわけだ、一体何なんだこの女は。でそのうちにはたと気がするんですね。これは悪霊だ、悪霊が取り過ぎるんだ。事実そうでした。この悪霊は占いの霊だったんですね。彼女はその上に取り憑かれて、そしてある男たちにいいように使われてね、まあ彼女の占いがまたよく当たったんでしょう。ごっそりかなりの儲けがあったようです。でも所詮彼女は占いの霊に憑かれた奴隷女でした。それを見抜いた時にパウロはまっすぐにその女性の目を見つめながら、イエス・キリストの御名によって命ずる、この女から出ていけ、一言言ったんですね。そうすると、ああという声とともにその悪霊は出ていって、彼女はおとなしくなります。そして眠りから覚めたように、え、私何をしているのかしら。娘さん、イエス・キリストは今あなたの中からあなたに取り付いていたものをきれいに追い出してくださった。今日からあなたは新しく生まれた人だよ。さあ、あなたが言ってた救いの道、実はねこれだよって言ってイエス様のことを伝えて、優しく導いて彼女を改心に導きますか。彼女本当に生まれ変わって安らぎを体験し、溢れる喜びを体験し、それからは、まあ、相続者とこの二人の伝道者のねお手伝いをするようになったと思うんですけども、さてところが話はここで終わらないわけですよ。この女をうまく使っていたあの男たち黙っていません。余計なことをしてくれたのはこの伝道者たち、うん、何を抜かすと言ってですね、あることないことこの伝道者たちのことを言いふらし始め、そればかりかですね、営業妨害だというわけでね、その町のお偉さんたちに訴えるわけですよ。何とかしてください、このもの、このこいつらはねユダヤ人として、我々ローマ人が採用してはならないいろんな風習を新しく触れ回っております、とんでもない奴らですと言ってですね、そして私たちの商売を邪魔にしたんですよ。でその町の偉い人たちはまた見識がなかったですね。この人たちと普段から何かつながっていたんでしょうかね。この人たちの言うことを聞かなきゃというところで、この二人の伝道者を呼びつけ、取り調べもしないうちにね、ひどい扱いをします。そして、しばらく入っておれと言って、刑務所に送り込むんですよ。で、刑務所の方も刑務所の方ですね。いろいろ忖度があったのかわかりませんけどもね、この人たちの言うことはちゃんと聞かなきゃいけない。入れてしまうんですね。で、その辺のことを読んでみますと、牢番、極理というんでしょうかね、極夜番は二人を、まず、お前たち何をやったんだ、白状せってね、ありもしない罪を白状させるために、背中を鞭で打ちます、裸にして、その上で極につなぎます。さあ、それこそ踏んだり蹴ったりというのはいいところです。このパウロとシラス、どうしたでしょうか。いや、なんてことだ。イエス様のためと思ってベストを尽くしたのに、こんなひどい仕打ちにあって、私たちは今囚人かよ。ってね、そこで愚痴をこぼしたでしょうか。もう、この辺で引き上げようって言ったでしょうか。この次はもう、ね、伝道なんかなしに、いえ、とんでもない。彼らはそこでもう一遍イエス様を見上げます。そしてこれからどうなるのかという思い煩い、それはイエス様に任せて、むしろイエス様のために恥ずかしめに遭わせられたということは、これは光栄なことだ。あなた方が鞭打たれるとき喜べって、確かイエス様は弟子たちにそう教えていたんだよな。俺もイエス様の言葉、それ心に刻んでるんだ。そうか、じゃあ一緒に喜ぼう、感謝しよう、歌おう。面白いです。ここを読んでみますとね、 何て書いてあるかというと、そう、その時の言葉をそのまま読みますとね、うん、そうそうそう、長官たちは二人の着物を剥いで鞭で打つように命じ、何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れて、看守には厳重に番をするように命じた。この命令を受けた看守は二人を奥の牢に入れ、足に足かせをかけた。ところがその次の日を何て書いてあるかというとね、真夜中ごろパウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると。何ですって、真夜中ごろパウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると。歌い始めたと言うんですよ。皆さん、こういう牢獄の中に放り込まれて、背中は目ずばれ、ね、足には足かせ、こんな中で歌う気分になりますか、ね、とてもとても。でも気分じゃないんですよね。あ、イエス様を見上げるときに、あ、イエス様も私たちのために散々恥ずかしの受けてくださったんだよな、あることないことをいろいろ言われて、あげくにそう無知だった、39回の無知、俺たちはそれよりマシだよ、30回で済んだからとか何か言いながらね。そして私たちの救いのために、あの恥ずかしめを受けてくださったイエス様、ありがたいな、なあ幸せ、そうですね、パウロ先生。そこで二人は歌うともなくね、歌い出したんですよね。どんな歌を歌ったのかな、皆さんどんな歌を歌ったんだと思いますか。主は今生きておられるかなと思いますね。我が口に皆さんどうぞ。おられる、すべては主の御手にあり、明日も生きよう、主がおられる。もう一遍。主は今生きておられる、我が内におられる、すべては主の御手にあり、明日も生きよう、主がおられる。主は生きておられる、復活の主です。どこに来てるんですか。我が内に。我が内だけですか。いや、その前にまず天です。天の父の右の座について、そこで生きておられます。この方が全部見ておられます、知っておられます。そしてあえてこんな状況に自分たちが放り込まれることを許しておられます。何かお考えがあるはずです。ならば、ならば嘆くことがない。そしてもう一つ、きっと歌ったであろうと私が確信する歌がもう一つあります。皆さんもご存知でしたら一緒に歌ってください。なんだか素晴らしいことが起ころうとしている。なんだか素晴らしいことが起ころうとしている。そんな予感する。そんな期待がある。イエス様の皆により信じて祈って動き出そう。神様は黙っておられない。何かが起こる、何かが起こる。神様は黙っておられない。何かが起こる、何かが起こる。そういう期待感を持ってから歌ったんじゃないでしょうか。 私の勝手な想像かも分かりませんけども、何かが起こる。そして何かが起きたんですよね。彼らが歌い、また祈り、また歌い、何曲目でしたか分かりませんけど、急にね、スーンってね、音がしてね、揺れ出したんですよ。地震が起こったんですよ。うん、そして極のこの鉄格子がね、ガタンって言って外れてしまって、開いてしまった。ね、足かせをつないでいた壁に埋め込んでいた、それが外れてしまった。ね、何かが起こりました。解放が起こりました。素晴らしいことが起こりました。そしてその物音とその揺さぶりに、監視は目を覚まして、何が起こったんだ、地震だ、みんな、囚人たちは逃げてないだろうな。早速火を、ランプを灯してね、中に駆け込んできます。もしも一人でも逃げていたらば、わしは死刑だ、それがローマの定めだってね。で、彼は何人か逃げ出したに違いないと思ったんですよ。その火を抜いて、もうって言ってね、自分を自害しようとした時に、そのランプの明かりでそれを見たパウロが、やめなさい、私たちはみんなここにいる、やめなさい止めるわけですね。そうすると、この、牢屋番はね、そこにひざまずきます。そして、先生方と彼のことを言います。救ってください、救ってください。救われたいんです。どうしたらいいんでしょうかと言い出すわけですね。うん、なぜ救ってくださいなんて叫んだかなと思うんですけどもね。きっと、あの二人が歌った歌の中に、たびたび救いという言葉とかね、イエスという言葉とかがね、出てきたんでしょう。うん、なんだかわかんないけども、あの人たちが信じている宗教の主みたいだとかね、いろいろ彼は考えたことがあったと思うんですが、そして、これ見ますとね、囚人たちも、みんな聞き入っていたって書いたんですよ。それは二人が歌ってるその歌ですよ。何遍も繰り返し、何曲も歌ったんでしょう。だからね、あいつらなんか宗教をやってるらしい。あいつらの信じてるのは、イエス様らしいなとかね、言ってたんだ。また変わった囚人が入ってきたもんだな、今度の新入りは。歌ってやろうってね。まあそんなこともあったでしょう。驚きと好奇心のまなざしてるんでしょうかね。って聞いていたわけですよ。両隣もまたお互いの某の囚人たちもね。そして、その歌とともに何かが起こるって言って、それでグラグラグラって言ったんですからね。あいつらの信じている神さんがどえらいことを始めたって聞いたんじゃないでしょうか。とにかくね、そんなことがね、その場起こるわけですよ。それで、救われたいんです、どうしたらいいんですかという、その質問に対して率直に答えます。この答えの言葉は皆さんよくご存知ですね。二人が答えた言葉は何だったでしょうか。どうぞ、はい。うん、アーメン、その通りです。主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたも、あなたの家族も救われます。救ってほしいですか？だったらば、主イエス様を信じなさい。私たちが歌っていたあの歌の中に、主イエス様、この方は主です。救い主です。天地の救い主です。私たちを救うために十字架で死んで復活した方です。まあどこまで話したか分かりませんけど、じゃあ信じますすがるようにして彼はですね、そこにひざまずいたと私は想像します。そしてしばらくしてから正気に戻ったって言いましょうかね。先生方、背中痛いでしょう、足もよかったらこちらにと言ってですね、自分の隣接された、まあ、この、牢屋番の家、奥さんや子供たちもいたと思いますけど、そこに連れてってね、はあ、気の毒なことに大変な目に遭いましたなと言って、背中のその傷口をね、手当てしてくれたって書いてあります。で、手当てしてもらいながら、パウロはまたシラスは先ほど言った主イエス様のこと、イエス様がくださる救いのことをね、分かりやすく説いたんですね。 で記録見るとすごいですよ。その晩のうちに彼らはね、一家挙げて全員イエス・キリストを信じて洗礼も受けるんです。へえ、びっくりしてしまいますけど、そんなことが起こったんですね。こんなふうにして、あの元占いの霊に疲れていたあの娘さん、それからあの呉服屋のおかみさんとその一家、それからこの牢屋番の一家ね、彼らがまず最初の、まあ、改心者になったかな、あの記録に残っている限りではね。それからあとそれに続く人たちが大勢起こされたに違いません。ピリピの町にもキリスト教会が誕生します。建物はなかったかも分からないけども、その集団がね、そしてその集団はそうイエス様を仰ぎながら新しい生き方を続けながら、それに魅力を感じるあの人この人あの人この人あの人この人がね、そう子供たちもお年寄りも含めて次々とキリストのもとになっていくんです。後にパウロが伝え聞くところによると、本当に活発な喜びにあふれた集まりがピリピにあると聞いてね、ピリピの皆さんへとこの手紙を牢屋から懐かしい皆さんにと書き送るわけですよ。獄屋にローマの獄屋につなげた彼はですからね、他のどの教会よりもその牢獄につながれた経験のあるあの町ピリピの教会には 特別なんか思いを込めて書き送ったというところもあるんじゃないでしょうか。そうそうなんです。思い煩いを捨てて感謝を込めて祈るときに、天の父様は黙ってらんないんでしょうね。何かが起こる、何かを起こしてくださるんですね。それこそどんでん返しを起こされるんですね。そしてどんでん返しといえば、私の家族にも起こったどんでん返しを明かししたいと思います。何名かもお話しましたけども、私の父母はまあ最悪の夫婦関係でした。このことはまだお話したこともなかったかもしれませんけども、私の小学生時分にね、ちょっと住むところを場所を変えて引っ越した先ですけども、平屋の8畳間と4畳半と台所とトイレ、なんかそんな小さなところだったんですけどね、一番広い8畳間がね分断されたんですね。ということは父と母一緒に降りたくないのでね、でその部屋の、まあ、3分の1ぐらいの位置のところにですね、家具でバリケード、いくつかあるタンスのいくつかはこっち向き、いくつかは向こう向きでね、それぞれが使うものとして、そして分断によって今、まあ、アメリカとメキシコの間の壁を思いますけれども、まあ、そういう壁が築かれましてね、家具でもってね、そこを通路としてトイレに行く、あと台所に行くっていう、まあ家庭内離婚を絵に描いたような風景ですよね。そんな時期がありました。それを経て今度は別居しました。普段私は母のところに、時々父のアパートに訪ねていくというような、まあ、そのせいもあったんでしょう。私は自分の気持ちを素直にこう人にね言うことがなかなかできない、ちょっとひねたところができてしまったんだと思います。まあ、ともかくそんな時を経て大きくなります。中学の頃にはもう私は友達作りが下手になっちゃってね、うん、あんまり一緒に遊ばない、むしろ部屋にこもって絵を描いて、おかげで絵は上手になりましたけども、模型飛行機作ったり、深夜放送を聞いて音楽番組聞きながら、まあ、リクエストを出したりして寂しさを紛らわす。そうやって本当に寂しい少年時代だったんですね。そして父と母はもちろん本当に最悪の関係でした。もう父は夢をいろいろ追いかけてはいろんなビジネスに手を出す、でも次々と失敗して家計が苦しくなると母はぼやきます。うるさいと言って酒を飲んで暴れます。 ですから近所中に響き渡る父の怒鳴り声とすすり泣く母の声を聞きながら私は育ったんですね。でもこんな私たちにも素晴らしい主の天からの訪れの時が来ました。まず私にね、高校2年生の時、いつも皆さん聞いている通りです、英語への興味がきっかけで教会に来ます。初めて聖書をもらって開きます。私のところに来るものを決して捨てない、私は決してあなたを離れて捨てないという言葉に触れます。あったかいな、いいな、イエス様の言葉か、イエス様の十字架の訳を聞いて、私は本当に近い間にキリストを信じて、そして決して捨てないというね、一人ぼっちだった私に対して決して私は離れないよ、捨てないよと言ってくださるその方の言葉を胸に抱きしめて私は生まれ変わりました。そして父や母にもこのイエス様知ってほしい、いろんな形で伝えようとしました。でもなかなか通じません。そういううちに、まあ英語への興味が高じて留学試験を受けてパスさせていただいてアメリカに1年行くわけですけども、向こうでのクリスマス時期でしたよね。ふるさとの父や母に手紙を書きたくなりました。それもなんとかイエス様の愛を知ってほしいと思って書き始めて、書き続けて、書き終えた時にはもう夜が明けてました。父さん、母さん、もともと愛し合って結婚したんでしょう、もう愛し合ってないんですか。僕が描いているのは大金持ちになって立派な屋敷に住むことなんかじゃありません。貧しい小さな家でもいいんです。親子が夫婦が愛し合って支え合って生きている、そういう家庭、それを実現したい、それが僕の夢です。父さん、どうして母さんをそんなに扱うんですか。振り返ってください。そして気づかされたらば母さんに謝ってください。母さんも父さんを許してやってください。母さんの側でももし気づいた過ちがあるならば、それを詫びて仲直りしてください。このクリスマスに手を取り合って、ぜひぜひという、そういう手紙を書いたんですよ。よく真ん中を書いたなって今振り返って思うんですけどね。で、父はそれを真剣に受け止めてくれました。いても立ってもいらなくなったんでしょう。私が行ってた教会に彼は行くんですね。父はね、牧師に会います。先生、息子からこんな手紙をもらいまして、まあ読んでください。父親として恥ずかしい限りです。そこで牧師先生とのやり取りがあってね、父は自分の過ちを認めるんです。そして許してほしい、悔い改めます、イエス様を心にお迎えなさい、はい、受け入れる祈りをします。じゃあその印に洗礼を受けになってはどうですか。洗礼ですか。そうです、息子さんが洗礼を受けた同じ川で、受けます、先生受けます話が早いですね。もうその日のうちに父は洗礼受けちゃうんですよ、うん、小さな川でね、東京郊外の。そしてその写真残ってますけどもね、本当に父は生まれ変わりました。夏にアメリカから私帰ってきたんですけども、私の前には生まれ変わった父が立ってました。兄たちが口々に、本当に親父は変わったよ、あの1月からってね。そうです、父は生まれ変わりました。で、父のその変わりぶりを見て母もだんだんと心を開いてきました。初め私があまりにも熱心だったんでね、何かに取り憑かれたんじゃないかと思って心配してたようですけどもねそしてそう、東京オリンピックの年1964年に母も洗礼を受けました。互いに許し合い支え合う関係に変えられました。とても期待できなかったことを イエス様によって期待させていただき、そのどんでん返しが起こったんです。地震のようなことがね。父をあんな風に揺さぶるのはただのもうイエス様の愛しかない、聖霊しかないと私は思います。まあ、父の名前は山崎、なんか姫路の奥に山崎という地域があって、山崎断層というのがあって地震が起こる可能性があるそうですけども、霊的な地震でもって本当に父もグラグラとね震われて目が覚めたのです。この素晴らしいこと、どでかいことをしてくださるイエス様を私は信頼して、このイエス様を伝えたくなって今日までやってきました。主イエスを信じなさい。そしたらあなたもあなたの家族も救われます。この年末、新しい年を迎えにあたって、もう一遍この偉大な復活の主イエス様に期待しましょう。また来るとおっしゃるんですけれども、いつになるか分かりませんが、まだまだ先かも分からないし、ほんのわずか先かも分かりません。その時にイエス様にお会いするわけですけれども、そこに向かって、そこに向かって、そうです、何も恐れず平安の中に生きていきたい。この3つを自分の生活スタイルとして身につけていきたい、そう思います。さあ一言お祈りしましょう。皆さんそれぞれ自分の胸に湧いてきたその思いを一言の祈りにして、どうぞ、そうですね、声に出すのがいいと思います。小さな声でもはっきりとね、声に出してみんなしてお祈りいたしましょう。どうぞ。天のお父様、私たち一人一人の心にある祈り、お聞きくださいました。感謝します。主イエス様の御名によって祈ります。